稲穂ラジオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私稲穂が映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。本日のゲストは白石浩二監督です。白石監督が生んだ怪物江野翔平についてたくさんお話を聞いてきました。超暴力人間、超悪人、殺人ワークショップの裏話、てんこ盛りです。ぜひ、お聞きください。稲穂レイディオ。はい、始まりました。今日も稲穂ラジオやっていきます。よろしくお願いします。本日のゲストは、映画監督の白石浩二監督です。
すいません、ちょっと病み上がりでまだちょっと咳が出る、時々咳が出ちゃうと思いますが、監督の白石浩二です。よろしくお願いします。
あれですよね、なんかつい最近もツイッターで風邪をひいたんですか？インフルエンザですか？
インフルエンザじゃないです、風邪です。
風邪ですか？はい。結構長いですね。
なんかいつも体はそんな強くないんで意外と治るのが遅いんですよ。もう体は元気なんですけど、はい、まあ咳と痰がちょっと出ちゃうっていう。
あ、なるほど。
感じですね。はい、
家族に移さないようにしなきゃいけないですもん
ね。そうですね。
はい。あ、そうだ。なんか最近あれ長野でしたっけ？
長野行ってきました。はい。
あれはあれですか？
それはですね、田中俊介くん、俳優の田中俊介くんが、はい、田中俊介映画祭っていうのを各地でやってるんですけど、はい、それを、まあ、長野のロキシーさんでもやって、はい、その中に私の恋のクレイジーロードも入ってるので。まあ、それに絡めて行って応援上映もしてきましたね。
応援上映、
はい。
なんか結構趣のある映画館でしたね、ロキシーさん。
あ、そうなんですか。 あそこもだから100年ぐらい歴史は、100年以上歴史あるみ
た
い
な。100年、
じ
ゃあ戦時中生き残ったってことなんですか？
そうですね。だ、改装は当然していると思うんですけど、
はい、
100年以上の歴史あるそうです。元は歌舞伎だったかな、なんかその芝居の舞台だったらしい、始まりは。で、そこから映画館、松竹系の映画館になって、はい、っていう感じらしいですけどね。で、スクリーン3つあるんですよ。
え、3つもあるんですか？
3 つあるんです。真ん中のでかいのとか260人だったかな。で、1階2階があって、
すげえ
入るんですよね。
結構大きいですね。
でかいです。だからここちょっと真ん中の劇場をいっぱいにしたいなって思いましたね。新聞芸座とかもだって220ぐらいですから、確か席が。
なるほど、なるほど。
すごい席が。まあ、縦に長いんですけど、なかなか大きいです。
あ、長野じゃ結構有名な映画館なんですかね、じゃあ。
まあ、割と知られてはいると思いますけど、まあ、古い映画館だからでも知らない人もいるんじゃないですかね。ただ、駅からは一応歩いて行ける距離ではあります。ちょっと歩きますけど。
ちょっと話が変わるんですけど、伊豆の、土井劇場でしたっけ？
土井劇場ですね。
土井劇場。
はい。
あそこもだいぶ趣ありましたけど。
あそこは古民家ですからね。映画館じゃなくて。
まあ、古民家？
元が古民家で、古民家を一応映画館ということにして一応申請して、一応映画館として認められている、正式に。
あ、でも一応スクリーンは貼ってある。
スクリーンは、まあ貼ってあるっていうか、まあそうですね。かけてあるみたいな感じだった。確かに。
すごいな。もうなんかいろんなところの映画館が回ってますね、白石さん。すごいな。
そうですね。なんかいろいろ本当に恋のクレイジーロード絡みで、いろいろ回らせてもらってます。
じゃあ恋のクレイジーロードが本当にいろんな、もう、もう、10年ぐらい行ってます？ 10 件ぐらい行ってます？
いや、自分はそんなに行ってないと思いますけど、坪井さんは全部行ってますからね。
はぁ、
用意してる場所。で、田中くんもほとんど2つぐらい行けてないとこあるんですけど、ほとんど行ってますから、2人は10箇所ぐらい行ってると思いますけど。
すごい。嬉しいですね。なんか、できたらね、47都道府県回りたいなって思う。
そうですね。
はい、嬉しいですね。ところでですね、話題作のですね、ジョーカー。
あ、ジョーカー。はい、はい。
ご覧になりましたか？
見ました。
見ました。
はい、初日に見ました。
初日？
はい。
どうでした？
初日に池袋のレーザーアイマックスで
見ました。超でかい。
超でかかったですね。はい。
どうでした？
まあ、なんていうんですかね、こう、満足感はもちろん、
はい。
一定の満足感はあるし、やっぱこうスクリーンでけえな、みたいな、
はい、
満足感もちょっと池袋であったんですけど、なんていうか、 まあ、ちょっと物足りなさもあって、
はいはい、
でそれはやっぱり主人公が、まあ、で予告編を見ると予告編で期待しちゃうんですよね、
どうしても、はいはいはい、
予告編の特に最初に出てきた特報が、
はい、
やっぱりそのジョーカーというジョーカー的な存在に、はい、まあ、邪悪な存在に変わって、
うんうん、
まあ、要は積極的にというか、
はい、
自ら邪悪なことのアクションを起こしていくみたいな、
はい、
そういうイメージをやっぱり、
はい、
特報でも見れるし、はいはい、まあ、予告編でも多少ちょっとそういう感じは、はい、本予告の方でも感じられるんですけど、はい、ただ見てみると最後まで、
はい、
これネタバレ嫌な人は見
あもう
具体的なことは言わないですけど、抽象的な言葉で言いますけど、はいはい、ネタバレ嫌な人はこれ聞かないでください。
はい、
ですね、まあ、要は主人公のホアキン・フェニックスが演じている彼が、
はい、
最後まで、まあ、善良な人じゃないですか。
ああ、まあそうですね。直前、最後の終わりに直前までそうですね。
いや、もう最後の最後までです
。あ、そうですか。
最後何したかって言ったら、口をちょっとこうやって上げただけで、あと何したかって言ったら、ボンネットに立ち上がっただけじゃないですか。あとは全部巻き込まれただけでしょ。
でも自発的にロバート・デ・ニーロをぶっ殺しましたよね。
自発的にといっても、あれってまあ銃は持ち込んでたけど、明らかに計画してないじゃないですか、
はいはい、あれ計画してない、
計画してないですよ。だってなぜなら
成り行きですか。
なぜならロバート・デ・ニーロと楽屋で会った時にすごく嬉しがってるじゃないですか。
ああ、なるほど。僕はもうあの時からもう会った時から殺す予定だったのかなってちょっと思って
じゃないと思います。演出ではそういうふうには見えてないです、ね、見えるようには演出されてないです。だ銃は持ってたけど、
はい、
殺すつもりは多分なかったんです。例えばデニーロがあそこで彼を受け入れて、あ、本当に面白いじゃねえかみたいな、
はいはい、
あるいは彼の存在をもうちょっと違う形で認めるようなことをもし言ったんだったら、彼は多分殺されてないですよね、はい、でもあの場で、まあ、言ってみれば言い争いになって、
はいはいはい、
で彼を侮辱するようなことを言ったから、もう衝動的に撃った。明らかにこいつ殺してやるぞって言って撃ったっていうより、もうこの野郎っていう感じで衝動的に撃った感じに演出されてますから。でその後もそんなに、まあ一応ね、踊ったりはしますけど、
はい、
悠々としてるっていうよりはやっぱり一定の錯乱状態の中にある。あ、どうしようかな、こうしたらいいかな、
うん、
こうかなみたいな感じじゃないですか。
はいはいはい、なるほど。
で要はそれってジョーカーという存在ではないと思うんですよね。一市民、善良な、善良な市民の善良な心を、
うん、
デニーロのやってた役によって傷つけられたから、
うんうん、
あの場で傷つけられたから撃ったんですよね。衝動的に、感情的になって、明らかに感情的になってるじゃないですか。だからそれは普通の人が侮辱されて怒っちゃって、たまたま銃を持っててっていうのと同じだと思うんですよ。それ、まあ、列車のシーン、最初に銃撃っちゃう、
はい、
地下鉄のシーンでも、
はい、
まあ、どうしてもぶち殺してやろうと思ってっていうよりは、あ、どうしようどうしよう、銃持ってる、あーパーンみたいな感じじゃないですか。
はいはい、なるほど。
あれもだから巻き込まれて撃ったっていう感じですよね。
なるほど。
その後一応さらに撃ってますけど、まあ、最初のきっかけは巻き込まれてどうしようもなくっていうところがあって、でしかも、まあ、どっちかというと、まあ、善良な心から、まあ、こういう人を、まあ、許せないみたいな気持ちと衝動的な怒りと、まあ、すごくまともですよね。すごくまともな怒り、社会的に見ても倫理観のある怒りにのっとって、
はい、
でも、まあ、行為としては人を殺すということをやってしまうけども、そういうことをやってるんで、彼 の、 感情とか思想とかっていうのはまあ、はっきり思想って言えるものがある感じではないんですけど、でも彼の考え方すごく善良で、すごく正常で、
はい、
まともなんですよね。
お
でしかもそれによって、その何ですかね、恋に世間を惑わせてやろうみたいな気持ちって彼は持ってないじゃないですか、はいはい、
なるほど。
であくまで善良な市民なんですよ。で善良な市民が翻弄されて、環境に翻弄されて、こういうことをになってしまったっていう結果であって、なんか彼自身は邪悪なことをやってやろう、世間を惑わせてやろうと思って何かやったっていうのはないですよね。まあ、ロバート・デ・ニーロにしたって、タクシードライバーみたいな関わり合いの直接ない大統領とかね、
はい、
そういう人じゃないじゃないですか、
はいはいはい、
デ・ニーロは直接 ホアキン・フェニックスの役アーサーと関わって、まあ、彼の映像を流して、うんうんうん、笑って、で彼それで彼本人を呼んで彼と直接コミュニケーションを取った相手だし、うんうんうん、もう一人その自分の父親かもしれないってなった市長ですかね、
はい、
ゴッサムシティので、彼の怒りもすごくなんていうんですかね、善良っていうか、
うんうんうんうん、
っていうのがあるんで、なんか邪悪になってる瞬間は正直一瞬もない。
おお、なるほど。
ですよ。なので要は彼はずっと変わらなくて巻き込まれて最後までああいう風になってるので、いやそういう映画ならいいんですよね。そういう映画もあっていいと思う。
はいはい。
ただやっぱりその一応形としてジョーカーっていう体になってるし、まあ、それってバットマンシリーズの、
はい、
まあ、スピンオフ的なものなわけじゃないですか、
はい、
で一応バットマンにも少し絡めた要素も出てきますよ ね、はい、
少しありますね。
でそれってノイズでしかないなと思うんですよ、うん、映画 の、 面白さにとっては。だから、まあ、ある意味邪悪だって言ったら一番最後の、まあ、オチっていうか、
はい、
精神病院で話している
ところで、あれ殺してますよね、
まあ、あれは殺してる感じの描写でしたけども、はい、あそこの彼はまあ、もしかしたらちょっと邪悪かもしれない、ジョーカー的な存在かもしれない。
なるほど。
もしかしたら今まで見せてたこと全部嘘だよみたいなことかもしれないっていう、まあ、示唆もあるわけなんで、まあ、聞いている人をただ翻弄させて、しかも殺して逃げ出してこの先また悪いことやってやる
ぜ
ってことかもしれないですけど、それってでもなんか、まあ、ほら最後はジョーカーになったでしょみたいな、なんかそういうこうやっぱりバットマン縛りがノイズになってるような気がするんですよね、映画がやりたいことの。だから俺は勝手にすごい勝手な想像だったんだけど、
はいはい、
これはもしかしたらそのもしかしたらっていうか俺は勝手にイメージしたのは、まあ、ジョーカーというアメコミの作品はあるけどもジョーカーの元になった話なんですよみたいな体で作られるのかなって勝手に思ってたんですよ。だからそういう見せ方だったら直接的なバットマン縛りなくなるんで、
はい、
ゴッサムシティである必要もないし、
うんうんうんうん、
でなるんで、なんかそういうことにもしちゃえばよかったんじゃないかなって思うんですけど、まあ、どうしてもやっぱりジョーカー縛り で、
そうですよ、ね、
あれってちょっともう必要ないっていうか、まあ、とりあえずやりましたよみたいなシーンがちょいちょい出てくるじゃないですか。いらないなって思うんですよね。映画を純粋に作るんだったら。だからそういうのもちょっと気になったし、だからそれで映画がこう純粋に成立できてないなっていう風な風に思ったんですよね。だから俺はどうしてもジョーカーっていうことだったらどうしてもその邪悪さを、なんか求めてしまうなって。だからタイトルに偽りありだと思うんですよね。
じゃあれがもしただのピエロ男っていうタイトルだったらありありってことですかね。
そうですね。ピエロ男の悲しみとか、
うん、
なんかそういうことだったら、まあ、それはちょっとダサいですけど、ね、はい、まあそういうことだったら全然いい、
ね、まあ、一本の映画として、
うん、
なるほど。ジョーカーって期待しちゃうと、邪悪の部分が薄すぎるってこと。
だから俺マッドマックス怒りのデスロードの時も、
はい、
がっかりしたのはタイトルに偽りありなんですよね。マッドマックスって、まあ、現代もタイトルマッドマックスフューリーロードって出てくるけど、
はい、
マックス活躍しないじゃないですか、
まあ、あれ女性
フィリオサがもう主人公の話だよ ね、 ね、
はい、
一応マックスで始まるけど、はい、完全にフィリオサが主人公の話だから、はい、フィリオサフューリーロードなんかあるん
なるほど。
でマックス別に怒ってもないです、
まあ、まあ確かにマックス
マックスはちょっとい
なくてもいいっちゃい
ない、ね、ルロの民的にちょっと、はい、フィリオサをね科目に手助けしてあげるだけのキャラクターで、クライマックスのクライマックスで花持たされてるのもフィリオサなんで。
そうですね。ラストもそうですね。なるほど。
だからそこで大きな、まあ、マックスも手助けしてるけど、大きな手助けじゃないです。最後はやっぱり、フィリオサと、ボスの一騎打ちになっちゃってるんで。
そうですね。なるほどね。
だからなんか、それで俺、マッドマックスもマッドマックスもすごくまともな映画だなと思って、全然マッドじゃないなと思ったんで、ただあれも、なんか心の病気なだけなんで、ちょっと、パラノイアマックスだなって思
って確かにマックスは病んでましたね、
ちょっと病んでるだけで別にマットじゃないんですよね、
うん、
すごくまともだし、で敵もみんな基本的にはまともな思想を持ってて子供を大事にするボスだし、
なるほど、
自分の子供をどうしても欲しいって思ってるボスだし、なんか根っこはすごくまともなんですよ、ね、マットじゃないんですよ。だからなんか そういうまともな映画だなっていう、
はあ、なるほどね。
なんかもっと暴走した映画を見に来たと思ったら、みんなすごくまともな人たちのぶつかり合いっていう。
あ、でも子分たちみんな行かれてましたけどね。
子分たちもでもすごく忠誠を誓ってるだけで、ボスに対して。だからそこでマットとはちょっと言い切れない。目が潰されても向かっていったキャラクターがいましたけど、はいはいはい、彼だけはマットだ。彼だけはだってあんな満身創痍で勝てるわけもないのに突っ込んでいくっていうのは、それって最高にマットだな。彼のキャラクターはマットだなと思うけど、でも彼の最後を描かないじゃないですか。
なるほど。
なんか見えないところでマックス勝ちましたみたいな。もうなんでそこ描かないのってやっぱり。
ああ、武器将軍のことですか。
武器将軍ですか。いや、砂漠でね、なんか突っ込んでったやつがいるんですけど、で、見えないところでマックスに倒されて、マックスが戻ってきたってやつ。
乳首いじってるの。乳
首いじってるやつじゃないですね。
が武器将軍でしたっけ。あれ、その後になんかいましたね、なんか。
もうちょっと顔が細く
なった人が。いましたね。ああ、なるほど。なるほどね。
だから、マッドマックス2とかは、みんな荒くれ者の集まりで、ちょっと統制取れてないし、
そうですね、最後
みんなバカだし、自由なんですよ。
ああ、確かに、みんな狂ってる感
じ、
ね。
どっちかって言ったら、コミューン作ってる人たちの方が、一応統制しよう、なんとかまともになろうっていう人たちで、他の野に放たれてる人たちはもう獣に近い、自由な存在なんで、なんか、そいつらがただ寄り集まってるだけみたいなところがすごく魅力的だったんですけど、フューリーロードのあの組織ってすごく統制されてる、しかもボスにものすごく忠誠を誓ってる、そういう集まりじゃないですか。で、まあ、民だって彼の水の、ね、恵みに対して、
はい、
まあ、コントロールはされてるんだけど、はい、一応まあ恵みは得られてたりして、一応の秩序がこう保たれてたりするわけなんで、
はいはいはい、
なんか秩序を保つことをやってるんですよね、あのボスは。だからそこもすごくまともだなと思って。
なるほど。白井さんのその見方面白いですね。
もちろん人権蹂躙はしてるんだけども、なんか秩序は保っていて、で、そのためには、もう、これは必要なんだと思ってやってるっていう。で、根っこは、やっぱり、子供が欲しいっていうことにあるっていうところが。
確かにおっしゃる通り、確かにボスもかなりまともですよね。
なんかそういう意味で、ちょっとジョーカー、
なるほど。
そういう感じでジョーカーも、ちょっとどうしてもジョーカーっていうタイトルじゃなければ、
なるほどね。
バットマンに絡んでなければ、もっと純粋に見れたかなっていう。
なるほど、ね。
だからそういう予断を持って、こう見なかった人、バットマンとかなんとかも全然知らずに、ただ見た人の方が普通に楽しめたんじゃないかなと思います。だちょっと俺はどうしても、でもやっぱり映画としては、彼が邪悪にこう切り替わる瞬間はどうしても俺は見たくなっちゃいますけどね。邪悪な気持ちになって、邪悪なことを自分の意思で積極的にやるっていう瞬間はどうしても見たくなっちゃいますけどね。でも そこまで彼が行くのに、お客さんはそんな彼までちょっと応援したくなるっていう、そこまで行ったら、まあ、すごくより危険な感じはするかもしれないですけど、でもそこまでのものを自分はやっぱり見たいなと思いますね。し、自分の映画は割とそういうことをやろうとしてる作品が多いんで、
ヒースレジャーは、
はい、
もう結構行かれてましたよね。もう邪悪の塊でしたよね、あれは。
そうですね。だ、俺はダークマンはあんまり、
ダークナイト、
あ、
ダーク、はい、ダークマンは、
ダークマンは侍でした。
違うやつですね。
ダークナイトは当時一応見たんですけど、そんなに面白くなくて、自分はそんなにハマれなくて、で、まあ、ジョーカーも、まあ、俺そんなにいいとは思わなかったんですよ。で、なぜかというと、当時はっきり思ったのが、ああいうキャラ人なんだったら、まあ、要は精神がね、不安定な人だったら、
はい
はい、そう状態だったとしてもね、不安定な人だったら絶対に心が苦しい瞬間、精神的に苦しい瞬間が絶対あるはずなんですよね。で、まあ、ジョーカーは、まあ、もしかしたら裏でそういう瞬間あるかもしれないけど、一切それは描かれてない、言ってみればそういうところがない人にしか見えないじゃないですか。
へ、
で、逆に今回のジョーカーはすごく精神が苦し
い、はいはいはいはい、
出るところっていうのを、ね、描いてるんですけど、で、そこをちょっと描いたのは俺はなんかいいなと思ったんですけど、でもそればっかりになっちゃってて、
はいはい、
完全に善人になっちゃってるんで、どっちも俺やっぱりちょっと物足りない。ダークナイトのジョーカーが あの例えば誰もいないところでなんかあの精神が錯乱してああーとかって苦しんで、うん、なんか物壊して一人でふーって落ち着いて、はあ、さて次の仕事行こうかなみたいに切り替わるっていう瞬間があるだけでもあの俺はすごくいいと思った。
人間味が足らないってことですかね。
そうですね。なんか だってこんななんか説得力ないと思ったんです、ね、あのキャラクターに。
いやー白井さんの意見面白いですね。なるほど。
というふうに思って、まあ、だから全然あの面白いは面白いし見応えもあるんですけど、なんかちょいちょい気になるなっていう感じでしたね。あのなんかあの実は、ね、彼の妄想でしたみたいなのも、うんうんうん、それいるかなみたいなあの別にそれでそんなに面白くもないしとかって、なんかいろいろこう腑に落ちない。
なるほど
感じではありましたね。
いやーすごい参考になりますね、お話聞いてると。まあ僕もそんなにまあビビッとは来なかったんですけどね、うん、あなるほどね、そういうとこ。
ただあれがそのすごいヒットしたんで、はい、日本でもだからそれはすごくなんか巧妙を感じるというか、あこういう映画にもお客さんがすごい集まるっていうのはすごくまあ近い要素を持つ映画を作っている私としてはすごく嬉しいなっていういうふうに思いました、はい。
いやありがとうございます、そこでですね、まあ今日はですね白井さんが生んだ、白井さんユニバースの中の、まあ、ジョーカーをちょっとお聞きしたいなと思ってて、
はは、ジョーカー的な、
ジョーカー的な、はい、宇野昌平さん演じる江野昌平というキャラクターがいまして、
はい、
これがもう何作品ぐらい、4か 5作品ぐらいありますよ。
普通ですかね。まあ宇野君、まあ宇野君に初めて登場してもらった、その出演してもらったオカルトという映画で江野昌平という役名にして、
はい、
それ以来その、まあ、宇野君が出演してもらった、宇野君に出演してもらった時は江野昌平っていう名前を、まあもし作中に出てこなくても一応そういう名前で、はい、まあ役目を与えてるって感じなんですよね、はい、でいくつ出てるかはちょっといくつかな、作品のあれを見たら分かるかな、
まあでも
オカルトでしょ、
オカルトですね。で超暴力人間、
あ超暴力人間ありますね。
で超悪人ですよね、はい、でその後は殺人ワークショップ、
あ殺人ワークショップありますね。
とあとあの怖すぎの、はい、最終章でしたっけ、
怖すぎの最終章ありますね、はい、
とあとあの
恋のクレイジーロードって
ことは6本ですか、
ね、6本、
はい、なるほど。でこのキャラクターがまあもう白石さんの映画ファンにとってはもう強烈なインパクトで、
はいはい、
結構ファンが多いと思うんですけど、ちょっとその江野昌平についていろいろお聞きしたいんですけど、
は
い、
あ一応バチ当たり暴力人間も出てる、もしかしたら、
あでもあれはでも
名前出てこないですけど、
はい、
役名はそうしてたかもしれない、
あの信者役で
信者の一人ですね。
ああなるほど。あれも一応江野昌平って役名なんですね、
してたんじゃないかなと思います、はい、
となると7本ですね、
うん、
なるほど。ちょっとお聞きしたいんですけど、
はい、
まあ、オカルトの時はもう結構そのなんていうんですかね、ジョーカーに近いというか、その結構その
底辺の
男が、
はいはいは
い、ね、ちょっと頭おかしくなって、
はいはい、
テロ起こすっていう、
頭おかしくなってはいないんですけど、
ね、頭おかしくなってはいないです、
はい、頭おかしくなったように見えるけどおかしくなってないっていうキャラクターばっかりなんですよ、私の作品の中で、は
い、そのいつ頃からなんていうんですかね、ああいう暴力的な感じになったのかっていうと、やっぱりあれですよね、超暴力人間からですよね。
超暴力人間ですね。だから超暴力人間ってその先に作ろうと思っていたその暴力人間アイディアがあって、
はいはい、
まあなんていうか、まあ簡単に言ったら、はい、フェイクドキュメンタリーでまあ予算はちょっと自主映画で作ろうと思ってたんで予算はないんですけど、あれですね、新井秀樹さんのワールドイズマインみたいな、
あやばいですね、
話をなんかやれないものかなと思っていて、
なるほど。あ
で
なるほど、
それをその撮影者と、まあ、その撮影の被写体になる、まあ、暴力的な男とかいるっていう話を考えてたんですけど、その、まあ、宇野くんが 一体どっちの役柄が合ってるんだろうっていうふうに思って、はいはい、まあ、ぼんやりとそういう話を考えてるんですけど、はい、まあオカルトのね感じで言うと撮影者側かなっていうふうに思って、
はい、
まあそういう話を宇野くんにしてみたら、
はいは
い、いやでもなんか暴力的な役やってみたいですねみたいなふうに宇野くんが言って、
そういうお話されたんですね。
そうですね。でだったら、はい、ちょうどちょっと、まあ自分が映画が大きい映画がポシャったりとかしてる時で、はい、映画をその年撮れてない時があって、
はいはい、
ちょっと短編撮ろうかなと思った時に、
はい、
じゃあちょっとその前進としてというかプロトタイプというか、まあ、テストとして、
はい、
宇野くんに暴力的なキャラクターを演じてもらおうっていうふうに思ったんですよ。
なるほど。
で、まあやっぱ関西弁なので関西弁がいいなと思って。
宇野さんって関西出身なんですか？
そうですね、大阪出身
です。あ、そうなんですね。は
い、でそのまあ関西弁を生かしたキャラクターでなんかちょっと考えようと思って、うん、ほうほう、でまあそのあの超暴力人間の脚本を書いて、で、まあ宇野くんの要望でまあちょっとあれを作ってみたって感じですね。だからそれで、すごく宇野くんが良かったので、
はい、
暴力的なキャラクターが、
そうですね、もう最高です、ね、
結構あこんなこと宇野くん やれるんだって、結構私もちょっとびっくりするぐらいのこう芝居を見せてくれたので、
はい、最高ですよね本当に、
うん、で、あじゃあこういうのやれるんだと思って、その後ちょっと暴力的な役柄もやってもらう感じになりました。でまあ直接的なところで言うと、ちょうど翌年そのこの超悪人っていう青春シリーズの、
はい、
作品を作ったんですけど、それがなんていうんですかね、まあ、先週1シリーズやってくださいって言われて、
はい、
でどうしようかなと思って、
はい、
まあ、お金が全然ない自主映画みたいな、
そうですよね、先週の H はやばいですよね、
だったので、じゃあこういう感じのやつをちょっと元にしてやってみようと思うんですけどどうですかって言って、超暴力人間を見せてプロデューサーに、あいいですねっていう話になって、
なるほど、
でそれでちょっと考えたんですよね。だから超悪人のプロトタイプみたいな感じに結局
なるほど
超暴力人間になったという感じです。
あ、超悪人ですよね。
あ、そうですね、超悪人のプロトタイプとして超暴力人間、
はい、ちなみになんですけど、宇野さんってなんかそのありふれた事件とかって見せたりしたんですか？これ見ておいてみたいな。
見せてないですけど見てだと思います。あ、はい、
なんかあなんだイメージしてる人いるのかなってずっと思ったんですよね、あのキャラクターを。
宇野くん自身がです
か？はい、
そんなな
んかあんまり見たことないなと思って。
そんなにそこまでは意識してないんじゃないですかね。
なんかああい もう笑えるし怖いしなかなかいないなって、うん、なんか昔の松田優作さんっぽいなってちょっと時々思ったんですけど、
あ、はいはいはい、
ちょっと笑えるし、
はいはい、
怖いし、
怖い時は怖い、
そうそう、はい、いやあのキャラクター本当なんか日本映画って世界の映画でも見ないなってっていうか、
うん、
笑えるところがある、ユーモラスなところも面白いなって。まあ、
ジョーカー的ですよね。
そうそうそう、そうそうそうですよね。確かに。で、あと、超暴力人間からですかね。なんかその、結構その、服装が、黄色をイメージしてるというか。
まあ、それは超暴力人間と超悪人だけ。
だけか、そうですね。はい、超暴力人間と超悪人の江野翔平さんは、なんかその、なんですかね。工事現場で働いてる土方っぽい感じもありますね。なんかね、
そうですね、一応その超暴力人間の時に、まあ、宇野くんと一緒にちょっと衣装を考えて、
はい、
で一緒にその、
買い出し、
そうですね、購入する時に、
い
ろんなお店回って
面白い、
でこの組み合わせですかねみたいな感じで、本当に
面白い、
島村から
ワークマンとか
ブックブックオフでね、モードオフとかね、
モードオフとか入って、
とかそういうちょっと安いところを回って、これで、まあ、あとそのそうですね、作業服を売ってるようなホームセンターみたいなところとか回って、でまあ回ってるうちにはちょっとこの黄色でちょっと統一して、でこの土方っぽい感じのモサモサのあるこのジャケットを羽織って、でまあ作業するゴム手袋、黄色い やつもあるし、
あとあの黄色いブーツも気持ち悪いですよね。
そうですね、黄色いブーツも。で、っていう感じで、まあ、要は作業しやすいっていうか、はい、まあ、人殺しという作業がしやすいみたいな、はい、
なるほどなるほど、
イメージで、まあ、情報
を見て、
まあ、プロ、自分の、そういうあのプロとして考えてるんだったら、
はい、
まあ、こういう格好しそうですね、みたいなのを考えて、で、ちょっとやった感じですね。で、超悪人では、サングラスが加わってますけど、
あのサングラスはどこに売ってるんですか、あれって。
あれ、あのハンズです、東急ハンズで、なんかないかなと思って東急ハンズでいろいろ探してて、で、あれを見つけて、あ、これはなんかキャラクターとしてはいいなというふうに思って、
なんか X メンにいそうなですよね。
そうですね、はい。
もともとこのサングラスを意識してたわけじゃなくて、たまたま見つけたん
です、ね、たまたま見つけました。
はあ、なるほど。それも一緒に行ったんですか、ハンズに。
それは自分で行きました
ね。
それは自分で探してる。
渋谷とかのハンズ
に。で、まあ衣装は基本的にその、超暴力人間の衣装を、うろくが持ってくれてたんで、保存してくれてたんで、それを使って。
で、超悪人を作った。
そうですね。プラス、そのサングラスだけして、やったと。
なるほど。あとこの江野翔平さんって、まあ江野翔平さん、まあ、江野翔平というキャラクターは結構その劇中で、
はい、
まあ、暴力的な言葉とか、まあ、しょぶるとかズボルとか結構いろいろ言うんですけど、結構アドリブってあるんですかね、あれって。
ないです。
あ、ほとんどもうじゃあ
作ってます。
シナリオさん、
そうです、
白井さんのシナリオ通りに喋ってる、
はい、
あ、そうなんだ。
合間をそのフェイクドキュメンタリー、まあ、殺人ワークショップもその合間を埋める、
はい、
ちょっと長く回している時の合間を、はい、芝居のやり取りの中で埋めないと、まあ不自然な時とかはアドリブは普通にその本番中のアドリブは入ってますけど、
はい、
そういう言葉とかはもともと作って確認をして、関西弁でこれなんて言いますみたいなことを確認したりしてですね、超暴力人間のオメガっていうのも、
オメガ、
臭いおまんこのことをオメガっていうんですけど、まあ、それ関西弁なんですよ。
オメガって言葉あるんですか。
あります、あります。
あ、そうなんですね、
はい。おめこのがって、まあ匂いって、
ね、なるほど。あ、脇が
脇が
脇が
みたいな、
脇がおめが、
はいはいはい。
じゃあチンガとかもあるんですかね。
まあ聞いてないですけど、あるかもしれないです、ね。
なるほど、
はい。だそれをそのちょっとでも宇野くんもなんか、あ、そういう言葉があった気がするんですけど、なんか、
いや面白いですね、それ。
最初俺草まんとかそういう言葉にしてたような気がするんですけど、なんか関西弁であった気がするけど、ちょっと俺も忘れてますって言って、
面白いっすね、
その場でとも関西の友達に電話してくれて、で、
ああ面白い、
こういうのなんて言うんやったっけって聞いたら、
ね、
俺やちょっと、ああそうやそうやそうやつって電話切った後に、いや白石さん、俺友達にお前東京に魂売ったなって言われましたつって忘れてたから、その言葉を。
面白いっすね。へえ、そんな裏話があったんだ
っていうことはありましたね。だから、まあ、言葉はいろいろ考えてやってます、はい。
ちなみにすいません、超悪人でドラゴンボールのパンツ履いてるんですけど、
ドラゴンボールのパンツでしたっけ、あれ。
なんかドラゴンボール、そうです、ドラゴンボールが2個書いてありましたね。
ああ、まあでも星マークってことですね。
星、はい。
ただ黄色くて星マーク
なんだけど、ドラゴンボールじゃないのか。
を意識してるかもしれないけど、ドラゴンボールっていうことではないですね、あれ。
あれもじゃあ宇野さんのアイデアですか、試合さんのアイデア。
いや、あれはパンツ屋見てて、これ
パンツ屋
2人でパンツ屋っていうか、そのパンツ売ってるの見てて、あれもでもホームセンターに売ってあった気がするけど、
パンツ屋、
いや違ったかな、もしかしたら宇野くんがなんか見つけたって言って買ってきてくれたような記憶もおぼろげにはあります、ね、なんか黄色いパンツがあんまなくて、これですかねみたいな感じで言ってたんですけど、なんか宇野くんが見つけて買ってきたような気もしますね。ですごいいいですねっつって、
結構2人で会って考えたりしたんです。そのこういうふうに、なんかなんでリハーサルというか、いきなり現場でああいうふうになったんですか。
それ超暴力人間の時はリハーサル本読みみたいなことしました、集まって数日前に。で、動きアクションの動きとかもこういうふうにやってほしいって、スコップをこういうふうに動かしてほしいみたいな話をして、まあ結局独自な感じにはなってましたけど、一応そういうことはやりましたね。
なるほど。
で、超悪人の時は本読みっちゃ本読みはなかったか、あとはですね、2日で撮ったんですけど。
超悪人、
はい、
超悪人って2日で撮ってるんですか、あれ。
あそこに行くまで、ミームちゃんのアパートに行く前の下りからは2日目で撮ってるんですけど、はい、でその前の、しじみちゃんが犯されて殺されるっていうのと、あとその
喫茶店ですよね、
喫茶店のシーンっていうのは初日に撮ってて、で、まあ、間1日置いてるんですよ。で間1日空けて、でそこです
ごいな、
全部の段取りをやったんですよね、その2日目の。
あ、なるほど。
2日目の段取りをやって、
休みの日にですか。
そうです。
あ、じゃあ実質3日間。
実質はまあそうですね、はい、
撮影したのが2日間で、
撮影したのは2日間で、一応段取り全部段取り段取りやるだけでもう1日かかっちゃった。
そうですよね、絶対そうですよね。
で、本当は、なるほど、本当は俺全部をワンカットでやろうとしたんですよ、2日目は。
あれ全部インタビューからですか。
そうです。
公園で待ち合わせしてから。
インタビューから、やろうと思えばやれるじゃないですか。
いや、まあそうですけど。
で、段取りに、一応2回ぐらいはちょっとやって、
うわ、
で、大変ですけど、まあやってみましょうってなって、で、一応、やっていってたんですけど、どうしてもさすがに長すぎて、うろくんがやっぱり途中で、詰まってしまってセリフに、
なあ、
で本番中に、で分かりましたっつって、でこっからはもうちょっともう編集入れるっていう想定でやりますって言って、編集入れる想定で、まあちょっとつってもワンカットは割と長めなんですけど、はい、長めにとブロックごとに長めに撮って長めに撮ってっていうのをやっていった感じですね。
最後の方はもうだってね、試合さん死んじゃって、宇野さんがカメラ回しますもんね。
そうですね、はい、
うわ、
一番最後に撮ったのが、まあそこはだからワンカットじゃないですけど、一番最後に撮ったのが宇野くんが部屋に侵入して、一人で部屋に先に侵入して、でミームちゃんのオナニーしてる姿とかを、はい、
がラストじゃ、ラストに撮った
あれを一番最後に撮
った。あ、なるほど。
でその時はもうさすがに深夜に、
あ、そっかそっか、あれ夜ですもんね。
でっていうのはやりました、
ね。でもミームさんが、オナニーするところはあれワンカットですよね。なんかあれ切れてる感じしなかったですけど。
ですね。
外出て喋るところまで。
まあ、途中で確かつなげて
たと思います。あ、そうなんですか。
はい。外出るところからは。
そうなんだ。全然気づかなかった。
はい、ワンカット風にはしてます。確かに。
すごいな。
で、あとはその一応本番は。撮影入る前に宇野くんと脚本についていろいろ話して、はい、ラストは、
はいはいはい、
変えましたね。宇野くんと話してなんか自分もしっくりいかなかったんですけど、最初の脚本ではその江野と、
はい、
ミームちゃんが、
はい、
まあ、2人だけ生き残るじゃないですか。
そうですね。
でなんか音楽をかけて、
はい、
それに合わせて踊るっていうラスト
だ
った
んです。おー、全然違いますね。
で
へー、
でなんか宇野くんがなんかちょっとここなんて言ったか覚えてないですけど、なんかこういう風に自分だったらこういう風に考えますねみたいな、
はい、
それは気持ちの問題のことなんですけど、その気持ちに鑑みると確かにここちょっと違うなって思えるところがあって、それでちょっと持ち帰って、
は
あ、で2人がさあやるぞってセックスをし始めるところで終わるっていう、
そうですね、
ことにしたんですよね。
うん、
でその時にちょっとラジカセに CD ラジカセに当たって音楽がかかり始めるっていうラストは それで思いついて、現場の本当前日とか前々日ぐらいに変更して、そこはそうなりますって伝えた記憶があります、
ね。だからベッドにラジカセがあったんですね。
そうですね。
何なんだろうと思ったんですね。
ずっとあれはそのために置いてあった。で、でかつ最後になんかこう音楽がかかって2人がこうやってたら、なんか光がぐわーっと
入ってきて、
でなんかゴゴゴゴってこう揺れるじゃないですか、
はい、
であれが実はこれ撮影したその、2日目の撮影の日っていうのが3月10日だったんです。
あら、じゃあその次の日が、
その次の日が地震だったんですよ。で
そんなんだったんだ。
さっき言ったその部屋に忍び込む最後に撮ったシーンになるときはもうちょっと0時回るか回らないかぐらいにはもうちょっとなっちゃってて、でもうみんな役者ヘトヘトなんで、当然ああいう内容だから。でプロデューサーからちょっとこのシーンは 後日とか、はい、まあ、明日とか
に、危ない、
した方がいいんじゃないですかって言われたんですけど、ただ撮影内容的には、まあ、もう宇野くんと
みーむ
ちゃん2人だけで、
そうですね、
その、そんな大きい絡みもないので、これは絶対もう今やった方がもういいですっていうふうに、これは言って、
はい
はい、まあ、役者さんも納得してくれて、で、深夜に撮って、だもう3時ぐらいじゃないですかね、出発したのは。
全部が終わったのは、
で全部終わって出発して、で翌日はちょっと俺別の作品の打ち合わせがあって新宿行ってたんですけど、そしたら地震が起きて、
うわ、
だからもうね、車とかがもうしばらくは麻痺して
ね、
走れないような状況だったから、あれでもしあれを翌日っていうふうに判断してたら、まあ、だいぶ後じゃないと撮影できなくて、そうなるとまあ役者さんのテンションもちょっと変わっちゃうし、
しかもあそこも借りてる物件ですもんね。
そうです、そうです、なんかいろいろ問題が出てきたと思うんで、
うわ、
まあ、結局撮ってよかったなって話だったで、でなんかその自信を得て、
はいはい、
あ、なんかちょっとせっかくこういうことがあったんだから、
は
い、
あ、なるほどなるほど、
なんかそれをこう映画のパワーに変えられないかなと思って、それで最後はまるで地震が2人の愛のエネルギーによって地震が起きたかのような感じでグーっていう風にして、まあ、作品のエネルギーにちょっと変えたっていうのがありますね。
で最後その、キングブラザーズさんの音楽がもう、はい、とにかくゲラウェイでしたっけ、なんかそんな、はい、すごいいい曲が流れて、
はい、
で最後なるほどね、なんかすごい確かにエンドクレジットがインパクト高くて、
はい、
で最後、はい、白石さんの全てのクソ野郎どもに捧ぐ、
はいはいはい、
バーンって出て終わるんですよね、あ、じゃあちょっと地震の影響があってあるんですか、ああいう勢いのあるラストになったって、
あ、いや、その地震のとこだけですね、
あそこだけ、あそこだけ、
揺れてでっていう演出にして、ゴーってこう地震みたいな音を入れたっていうのが、まあ、まるで地震が、
ね、あそこ
で起こったかのようにしたのが地震の影響
です。面白いお話ですね、それ。なるほど。キングブラザーズさんはもう決まってたんですか。
まあ、編集してる途中で俺がどうしても使いたいですっていう話をして、
はい、
で、まあ、ちょっと本人っていうか、まあ、連絡先があるんですけど、
はい、
キングブラザーズ の公式ホームページを
見て、はいはい、
でそこにメールして、でこういう企画があるんですけども、
はい、
ちょっとお金はないんですが、なんとか曲を使わせていただけないでしょうかっていう連絡をして、やり取りをして、で、まあ、会社ともやり取りしてもらって、まあ、まあ、金額的にも落ち着いて使わせてもらえることになったって感じです。
でもあれですね、青春 H ってこれですよね。
そうですね、これっていう今ね、指をこう稲穂さんが立てたんですけどね、ただその予算に収まってるのって
ないですよね、多分
ほとんどなくて、これもちょこっとだけ出たと思います、多分。
え、それ自腹ってことですか。じゃあ、
いえ、それは会社が出すんですよ。
あ、そうなんですか。
で多分青春 H 中一番制作費かかってないです、超悪人は。だから全部予算出てるんですよ、で超過した分はだからもともと少ないんだけど、超過した分は責任持つっていう感じでやってるんですよね。だから俺はもうその金額だったら、まあ、3日間拘束、撮影2日ぐらいじゃないと、もうちょっと役者さんとかスタッフに対して申し訳ないから、
そうですね、
やったけど、他の人はだからその辺は度外視しつつ、結構1週間撮ったりしてる人もいるわけなんで、そんなのだってもう何にも収まらないじゃないですか。
そうですね、
現場費すら収まるのかなっていう感じなんで、だからみんなオーバーしてたそうですよ。だから絶対超悪人が一番予算はかかってないと思います。で俺はどこよりも予算に青春 H シリーズのどの作品よりも予算にはめつつ、青春 H の中で一番娯楽性の高い、
そうですよね、
尖った作品にしてやろうって思ってこれ作ったんで、
しかもその青春 H シリーズ 見渡しても一番異色作ですよね、これは。なんか、まあ、なんかすごいですよね、
あんまり見てないんでち
ょっと。エネルギーがなるほど。
でも超悪人が一番好きっていう人いますね。シネマスコレの坪井さんも、
あ、なるほど、
超悪人が一番好きって言ってました。
へえ、すごい。あと最後エンドクレジットで撮影監督古谷さんとか録音中川さんでしたっけ、なんか、
はいはい、
なんか名前が出るんですけど、あれってでもいるんですか、現場に。
いますよ、います、います。
えー、 なんかでももう、
いや、それはいない設定だからいないように
。でも、いや、でも、ええ、あれです。グラさんに映るカメラマンが白井さんしか見えないんですよね。
映らないように、離れてます。だから、まあ、ピンマイクですね、基本的には。ピンマイクと、あと、その、絶対ここは大丈夫かなっていうところには、ちょっと、ブームも置いてたかもしれないですけど、基本的にはもう、セッティングしたら、隠れるっていう。まあ、隣の部屋に行くとか、で聞いてる。
隣の部屋なんてありましたっけ？
あります、あります。一応、あそこに、
1階のだって角部屋ですよね。一部屋だけしか借りてないですもんね。
一部屋しか借りてないですけど。
あ、すごいな。なんかもうスタッフはもう白井さんしかいないと思うぐらいの。
いや、それはそういう風に見えないとダメな作品ですから。
いや、本当にすごい。
それだって、古谷くんもいるし、中川さんもいるし、この、どこでしたっけ。つぶらやエンターテインメントのスタッフも2人ぐらいかな。
つぶらやエンターテインメント。
はいはい。アートポート。
アートポート。
アートポートです。
すごい。全然そんなこと。ずっと僕、白井さん一人だと思って
ました。いや。それやれないですよ。無理ですよ。ちなみに、あと、これの作中のアドリブがないって話してましたけど、俺がぶったたかれるとこあるじゃないですか。
はい。
ビンタ食らうと
こ。ちょっと笑って、白井さんが。
俺が笑ったんでしたっけ、
ね、そうです。なんか
いや、笑ったんじゃないですね。そこじゃなくて、なんか予行演習みたいなことをやってて、
はいはい、
で、俺のなんか、ことをなんかビンタして、
あ
で、ビンタした後に、お前今逃げたやろっつって、
はい、
で、もう一回ビンタするっていうところがあるんですけど、はいはい、その2回目のビンタは、アドリブですね、本番中の。
宇野さんの。
はい、で、俺は、あれなんですよ、ビンタの効果を映像上を、
はい、
大きめに見せるために、自らちょっと吹っ飛んだんですよね。
なるほど。
一発目の時、
はい、
そしたらそれをこうキャラクターになりきってる江野翔平は逃げたっていう、
はい、あなるほど
取って
オーバーリアクションというか、
はい、でいや逃げてないですって言ったんだけど
すごいですね
逃げるなっつっ てもう一遍叩かなき
ゃなりきってた
戦えることによって、まあ、これしょうがねえなと思って
なりきってますね
そうそう叩かれない逃げないようにしてこう棒立ちにしてベシってなってでやった後に俺多分ね脳震盪になったみたいでしばらくしてからめちゃくちゃ頭痛くなってずっと頭痛に苦しみながら撮影してたんですよ最後の撮影ぐらいまで俺頭痛かったですね
じゃあ
だからそれぐらい強烈なビンタだったんですよ
じゃあ本当にあれを白井さんだけですかマジ殴りはマジビンタは。
なんかええー、頭ベシベシ叩いたりしてるのは本当に叩いてますよ。なんか、八重子ちゃんとか。
そうですね、清瀬さんすげえ叩かれて
る、はいはい。すげえ叩かれて
る。怖っ。
でもあんな強烈に、しかもまあ避けない感じでね、避けるなって言われたから、こう、ベシってこう抵抗力がある感じで俺受け止めたんで、ビンタを。結構強烈だったんでしょうね、あれね。
で、頭痛は結構きつい頭痛
結構きつい頭痛でしたね。まあ吐くまではいかなかったですけど、ずっと、頭痛いみたいな感じで。
それは言ったんですか現場中。俺、頭痛いっすっていう。
いやいや、そう言いました、言いました。
バファリンとか飲んだんですか飲んでないですか
バファリン飲んだかな
すごい。
眠くなるの嫌だからって言って飲まなかったかもしれないですけど。
体張ってますね。
大丈夫ですかって言ってたけど、まあ、やるしかないから、とりあえず。
ま
あ、死にゃしないと思いますって思ってました。死んだ時はこれが遺作ってことでって言いながら。
いや、ちょっと壮絶な話ですね、あれ。ちなみにあれって、はい、生きてる団地ですよね。
生きてる団地ですね。
千葉でしたっけなんか。
いや、ちょっとどこか忘れちゃいました。ちょっと結構離れてましたね。
すげえでもいい物件ですね。
はい、
あれでも一応、ね、挨拶回りしたんですかなんか。
挨拶回りはもちろんしてると思います。
だって、公園、初め公園で会って。
上とか人住んでますから、
ね。ですよね、はい。いや、よくやるなと思って。あれ、公園で、大声出して、宇野さん、江野さんが、なんか、お前らこっち来いやみたいなこと言う、結構なんか、見てるんですよね、公園にいる人たちが。
ああ、はい。
いや、だから、警察呼ばれないと思った。本当に喧嘩してんじゃねえかっていうのがね。
いや、カメラがあるから。
あ、そっか、
うん。カメラがあるから撮影だっていうのは分かったと思います。
いや、ちょっとそういう、なんか本当、江野翔平さんって怖いんですよね、そういうふうに。マジモンに見えるから。へー。 あとですね、そうだ、超悪人といえばですね、そうだ、久保山知香さんが初めて出てくる作品
ですね。あ、そうですね。ちょっとぷっくりしている頃の久保山さんが、はい、そのメイドカフェのシーンで出てきますね。
はいはい、9年前ですよね、超悪人って確か。
そんなに前ですか。2011年。
ということは
8年前。
8年前。久保山さんがじゃ20歳ぐらいですか。今わかんないですけど、年は。そ
っか、まあ、20歳ちょいですね。今31か2かぐらい。
じゃあすごい初々しいですよね、あれ、あのメイドさん。かわいいですよね。
なんかね、その時所属してた事務所がちょっとダメな事務所で、はい、これのギャラ受け取ってないって言ってましたね。
超悪人の、うわそうなんだ。
なんかいろいろ問題がある事務所だったんです
。どういう出会いだったんですか、久保山知香さんと。
いや、これは完全に会社のキャスティングだったんですよ。
アートポートがですか。
そう、多分
か、
そう、アートポートが多分そうやって安く出てもらえる事務所としてそこを使ってた。だからね、良くない事務所だったと思うんですけど、それで多分事務所には金払ってるけど、事務所が役者に金下ろさない。
ああ、やばいですね。
だ、時々は払うけど、これの金はもらってないみたいな感じで言ってたけど。
それで白井さんは久保山知香さんになんかビビッと来たんですか。その後なんか。
ね、一応そのフェイク方式なので、はい、フェイクドキュメント方式なんで、芝居がやっぱ見ないと分かんないじゃないですか。
はいはい、
なんで一応なんかプロフィール何枚かあって、
で、オーディションしたんですか。
あのオーディションとまでいかないですよ。もうこの人で行きますって話を俺が知って、もうビジュアル的に
久保山さん、
うん、はい、この人しかいないかなと思って、で来てもらって、はい、あの本読み的な感じでその場でちょっとやってもらって、
はいはいはい、
あのこういう設定なんですよっていう、だからドキュメントっぽく見えないとダメなんですという説明はして、で、まあ衣装合わせの時ですね、
はい、
あの来てもらって、それで、まあ、俺が江野翔平の声をやって、であのメイド あの役を久保山さんにちょっと本読んでもらって、
はいはい、
でその芝居の感じを見て、ああなんか一応大丈夫だなって
、いけると、
フェイクの芝居全然大丈夫なんだっていうふうに思って、それであのお願いしたっていう感じ
ですね。ああなるほど、
はいはい、
で、あの、で、そこからまあ怖すぎで思い出すんですか。あ、久保山さんよかったな
っ。ね、どっかでなんか会って、どこで会ったんだ、なんか、超悪人を見に来てくれてたのかな。とか、ちょっと別の時だったかもしれないですけど。
ポレポレポレに。はい、
なんかそれで会って、で、なんか連絡先を多分交換して、それで、あの、中川さんが、
はい、
あの最近までやってたあの忘年会に呼んで、そこでこういろいろ話をして、で今度そういう怖すぎっていうシリーズをやろうと思ってるんですけど、どうですか、こういう役柄でって言ったら、あ、もうぜひやりたいですっていう話をして、それでちょっとお願いしたって感じ
です。そこからなんですね。いや、不思議ないね、本当に。じゃあ、まあその事務所に所属してなかったら今多分出会いないですよね。
そうですね、なんだかんだ
不思議な縁ですね、
はい、
面白いですね、そういうのね。あと、あの、清瀬八重子さんと、はどういうふうに。
八重子ちゃんは、はい、あのその中川さん、あの超悪人で録音やった中川さんが、
はいはい、
自主映画で、あの進化っていう、
ね、あ、進化、はい、進化、
進化っていう、まあその自主映画の作り手にいろいろインタビューするのと、
そうそうたるメンバーが、
ちょっとあのアーティスティックな映像とをちょっとこう工作させるような感じの自主映画を作ってて、はい、でそれの、で俺もそれインタビューに答えてるん
ですね。そうですよね、出演されてますね。
で、あのそれのその完成したやつを寺内くん家で、寺内くんって、はい、寺内幸太郎監督、はいもうあのそのインタビューに答えてる人なんですけど、すね、はい、寺内くん家でちょっとそれをあの集まって見るっていう連絡があって、それ見に行ったら八重子ちゃんがその中川さんが最近知り合った役者志望の子っていうことで来てたんです、
は
い、でそこでいろいろ話して、であんまりそのやっぱり若い子とこうなんですかね、あの若い役者をやりたいっていう男の子も女の子も知り合う機会があんまないじゃないですか、まあ、ワークショップとかしてたらあるでしょうけど、はい、なんで、ああ若くてそので可愛らしくてでやる気のある、
うん、
であとその昔の音楽とか好きで、あのルースターズとか好きなんですよ、あのちょっと稲穂さんはあんま知らないかもしれないですけど、まあ、福岡出身のルースターズっていうあのすごい伝説的なバンドがあるんですけど、はい、で、まあ、ルースターズ初期のルースターズ俺も好きで、 でルースターズの話でちょっとちゃんとそう盛り上がったりなんかして、いやいいなっていうふうに思って、でで、その後のそう、なんか八重子ちゃんもその中川さんの忘年会の時に、まあ、ちょっと某現場でなんか嫌な思いをしているっていう話を聞いて、はいはい、もうちょっと抜けようかなと思ってるみたいな話を。
あ、事務所に入ってたんですか？
事務所には入ってないなかったと思うんですけど、なんかある映画の現場には参加してて、ちょっとインディペンデント的な映画だったと思うんですけど、はい、でそれが嫌だって話をして、でじゃあ分かったって言って、
はい、
じゃあ今度ちょっとなんか作品撮るから、はい、それに出てもらうから、それでなんか、はい、まあ、そっちの現場はやめて、嫌な思いしたかもしれないけどとりあえず一回俺の作品には、その辞めた分俺の作品に出るっていうことでなんかプラマイゼロにできるでしょみたいな
感
じ
で、
だからもういいんじゃないそこはも
う
辞めないよって言って、
そういう口説き方があるんです
ね。でその流れで約束を果たすっていう意味で超悪人に八子ちゃんをキャスティングしたんです俺が。
じゃあ当て書きですか？
当て書きっすね。
でもああいう最後ブチ切れるっていうのはもう、はい、でああいう演技はなんか、
まあ正直八重子ちゃんの芝居には俺超悪人の時は全然納得できなくて、でもまあもちろん 彼女の芝居見たことなかったんで、でもなんかできるんじゃないかなって思ってたんですけど、
雰囲気で
それはもう俺の勝手な思い込みというか、勝手な想像で、やっぱりいろいろちょっとボタンのかけ違いというか、うまくちょっと現場にはまらないところがあって、彼女の芝居がまあすいませんね八重子ちゃんごめんね
、
まあ、で超悪人絡みだったかな、なんか打ち上げをした時に話して、はい、なんかちょっと八重子ちゃんはしばらく自分で頑張ってほしいっつって俺が、
結構突き放したんですね。
そう言って、で超悪人の時にこれこれこうだったみたいな話をしたんだけど、なんか八子ちゃんそう理解ができなかったみたいで、
はい、
多分八子ちゃんもちょっと自分は言われてることの理解ができないので、それはやっぱり自分がちょっと芝居のことを分かってないってことだと思いますっていうふうに言ってて、
はい
はい、でちょっと間が空いて、で怖すぎの2本目かな、
はい、
に
出てましたね、
出てもらったって感じですかね、はい、
なるほど。そういう今いろいろ運命的な感じですね。あとはですね、すいません、しじみさんはあれはもう会社ですかね。
しじみちゃんはどういう、なんかしじみちゃんもなんかでは挨拶はしてたのかな、まともに話したことはなかったと思うんですけど、でもなんかジョージョさんの作品ですごいまあ、コメディ調のやつですごい思い切った芝居をしてるのを見て、はい、あこの人大丈夫だなと思って、それであそうか、俺の前に終わってるに出てたのかな、
今泉さんの、
今泉君の青春シリーズ、
はい、あれも面白いですね。
です ごい、そのしじみちゃんはそうやってこう、まあ、青春シリーズのプロデューサーも関わりがあるから、でしじみちゃん俺が言ったのか向こうから言ったのか覚えてないですけど、しじみちゃんちょっと出てもらおうかなっていうことになって、まあ、お願いしたんだと思
います。まあ、結構石井さんの映画の中では相当えげつない、まあ、襲うシーンが始め、
そうですね、
レイプシーン、
まあ、いやでも俺は撮った時は、はい、そう本当にもっとえげつないっていうかえぐい感じにしたかったんですけど、すごいソフトになっちゃったな。
あれでソフトですか？
そうですね、そう思ったのがイメージが 100% だとしたら 30% ぐらい
です。あれで 30% ですか？
30% ですね。
いや結構僕久しぶりに見たんですけど、えげつないことやってんなと思って、
は
い、
でもやっぱりポレポレ東中野で初めて上映した時、最初の方のシーンで出ていく
人、やっぱりそうですよねいや僕もそう思いますなんだこれっていう人いると思います。あれってワンカットですか？完全に
あれは撮影の時ワンカットで撮ってるんですけど、実はテイクの違うやつをちょっとワンカット風に見せつつつないで、ますね、はい、
うわすごいな。あとですね、そうだ、江野翔平さんのセリフで蝶のように、まあ、犬のようにぶちかむんやっていうセリフが、
はいはい、
あれがすごい面白かったです
。
爆笑しましたね。ちょっとすごいなと思って。
あれはだからあれですね、有名なボクサーの、
はい、あれですね、
言葉をちょっとまあ
いや
ちょっと使わせていただいたって、はい、変えて使わせていただいたって感じです
なるほど、面白いなと。あとですね、まあ、これ、僕、まあ、脇が映画の一本だなって思ってまして、
はいはい、私の脇がシリーズの一本ですね。
あの、脇がシリーズっておっしゃるとは、グロテスク。
まあでもそうですね、グロテスクと超暴力人間と超悪人しかまだちょっとできてないです、ね。
あれ超暴力人間、あ、ちょ、あとでお話しますけど、あれ、あれって脇が映画でしたっけ。
超暴力人間も脇がです。
あれ
脇が。
あ、そっかそっかそっか、口臭が臭いとか言ってたんだ、最後。
あ、なるほど。そうです。あの、脇が、俺、あの、まあ、俺は撮影者として出演してますけど、俺が脇がだから、
あ、そうか、白井さ
ん、あの、ちゃんと明板を塗れっていう、
あ、そうか、
言って怒るっていうので、で、あの、で、江野翔平も脇がなんだけど、俺もいつも塗って、
あ、そっかそっか、そういうセリフ
だ、あ、そうか、抑えてるんだっていう話をしてる。
そっか、それでそう、どつかれましたね、最初、そういえば。
はい。
そっか、脇が映画ってジャンルが僕、まあ、あるのかなって、それで思い出したんですけど、はい、S ってご覧になりました？
あ、知らない
です、ね。ドイツ映画で、あ、まあ、だいぶ前の映画なんですけど、
はい、
あれもめっちゃ脇が映画なんですよね。あの、囚人とあれに分かれるやつです。囚人と監修に分かれて、
はいはい、実験するやつですね、はい。
あれもめっちゃ脇がの監修が出てきて。
あ、そうなんですか。はい、それはちょっと見ないとですね。ですです、誰もそれ教えてくれなかったな。
これめ、僕映画館見に行って、
あ
の、監修が臭いって言って、それで囚人たちが確か暴れる。
はい、
で、それ、あ、これ脇がなんだって、その時ちょっと初めて気づいた、脇がに目覚めた映画、
はいはいはい、脇がに目覚め
た。あ、すいません、それで白井さんとの僕思い出で、脇がの思い出がありまして、
はい、
あの、白井さんと怖すぎの劇場版を撮影に秩父に行った時にですね、うん、泊まり込みで撮影があったんですよ。
ああ、はい、
あの、変な小屋に泊ま、みんな泊まってたんですよね。あの時に面白かったのが、確か2つ車あって、白井さんたちがメイン車が先に、あの、泊まるコテージに行ったんですけど、
はい、
白井さんから電話かかってきたんですよ、 僕に。で、すいません、あの、ちょっと、あの、薬局で妙盤買ってきてくださいって。
ああ、はいはいはい。
あの、で、な、え、えって思って、はい、妙盤ってなんだろうって思ったんですよ、はい、いや、それ、あの、脇に塗るんですよって言って、
はいはい、
あ、わかりましたって言って、それで初めて僕なんか杉薬局かなんかで、
はい、
妙盤ありますかって言って、
あ、
これが妙盤って言うんだって、白い粉買って、はいはい、で、渡したんですよね。
ありがとうございます。
いや、で、そうですね、あれが面白い、
半笑いで稲穂さんが渡してきたような記憶あります。
いや、
何ですかこれみたいな感じで。
はい、すいません、
脇をバカにしてんのか。
いやいやいや
いや、だからね、あの、現場の皆さんに脇がで嫌な思いをさせないために、やっぱりもう絶対必要だったんですけど、忘れてきちゃったんですよね、多分。それで、なんとかちょっとお願いできないかなと思って、もう入手できて、本当におかげで現場が
いや、すいません、あの、そういう方が初めてだったんですけど、
はい、
脇がっていうのは、結構白井さんは脇がだったんですか。
脇がです、脇がです。
え、もう昔から小中高、あ
の、第二次成長期ぐらいの時に、
中学校ですか。中学、
いや、小学生ですね。
小学校、
小学生の高学年ぐらいの時に、はい、あの、匂い始めましたね。
え、それ自分で気づいたんですか。
自分で気づきました。
ああ、で、それで、
ええ、
どうしようと思ったんですか。
あ、でも親も脇がなんですよ。母親かな、母親は脇がで、で、その、塗ってたんですよ、脇に、その
白お母さんが、
で、あ、で、それを自分も塗ればいいんだっていうふうに思って、まあ、あの、親の、あの、その粉が入ってる瓶から俺もこうやって塗ってます、あの、風呂上がり。
え、それで落ち着くんですか。
そうですね、まあ、塗らないと匂ってくるんです。
なるほど。それでじゃあ、もう小中高は台は全部塗ってたんですか。
そうですね。
夏場だけですか。
いやいや、ずっとです。結局冬でも、その、汗かくときあるじゃないですか。だ、そうなるとやっぱ匂っちゃうんで。
え、じゃあもう本当に家には常時、
そうですよ、
明晩、
毎日毎日毎晩風呂上がりには必ずつけないと。要は、まあ、そんなに汗かかないとすぐは匂ってこないんですけど、明晩をつけないと、全くつけないと、やっぱり数日したらもう完全に、ま、あの、脇が野郎になるんですよ。
へえ。
3日ぐらいかな。
知らなかった。
徐々に匂ってきて、で、塗り始めると、ちょっと完全に脇が野郎になってるとすぐは効かないんですけど、はい、まあ、あの、3日ぐらいしたら普通に、あの、
効くようになる。へえ、知らなかった。
だんだん収まって、はい、
へえ。 やありがとうございます本当に。
だから本当にね脇屋の人いると思うんですけど、自分はちょっと脇屋だけどそんなに分かってないだろうって思ってる人はいるかもしれないんですけど、それものす結構な脇屋だけど、あの自分が慣れちゃって匂いに慣れてそんなにあの強く感じないだけなので、本当に明板というものがね薬局に売ってますから、あの薬局の方に尋ねて明板あります、まあ、売ってないとこもあるんで、あのありませんって言われることもあるかもしれないですけど、売ってるとこもありますんで、明板を買ってそれで脇に、風呂上がりに一つまみね、脇にこう両脇につけて
ください。
そうすればもう大体の脇側大丈夫
だ、消える。
もうすげえ汗かく、翌日すげえ汗かくようなことがあるとどうしてもちょっと匂ったりはどうしてもするんですけど、まあ何ですかね、1メートル先まで匂うっていうぐらいのとこまではなかなかいかないので、せいぜいあの10センチ範囲ぐらいでとどまるので、
はい、いやすごいちょっと勉強になります、
ね、本当に明板皆さん大事ですよ。
ありがとうございます。なんか安かった記憶がありました、
ね、めっちゃ安いです、はい、数百円です。
そうですね、ありがとうございます。ですね、ちょっと、話がそれちゃったんですけど、脇がじゃないです、
脇がでいいんです
か。いいです、はい、ありがとうございます。超枠にはじゃあ以上で、ちょっとあのすいません、はい、ちょっと巻かないとやべえなこれ、すいません、すいません、ちょっとじゃあ次、超暴力人間の話をしたいんですけど、
超暴力人間、はい、
これは流通してるんですか。ちょっとどう、僕もどこで見たんだっけな。
いや、これは上映だけです。
どこで見たんだろう僕。じゃあなんか一回見て すごい、
まあ何度か上映はちょいちょいしてたり、あとそのカップリングで上映、短いんでね、はい、20分の作品なので、まあそれこそ怖すぎでくっつけるときもあるし、あ、撮影ワークショップ上映したときに一緒に上映してました。
ああ、なるほど。
あのおまけで。
これじゃあ今見る人見れない。
私の、白石浩二と坪井淳の映画狂人ロードってあのニコ生でやってるチャンネル。
月500円のやつですね。
あれ入会するとタダで見れます。
あ、そこにあるんですね。
はい、
あ、そこに入れば見れるんですね。
はい、月500円プラス税ですけど。もし入会しなくても、ね、200円だったかな。
あ、200円で
払うと、
買えるんですね。
しばらく
ストリーミングで。
そうですね、ストリーミングで。
あ、なるほど。
ダウンロードはできないですけど。
超暴力人間デラックスが見れるんですか。
見れないです。
あ、
それはどこでも見れないです、
ね。あ、はい、すいません、超暴力人間デラックス見させてもらったんですけど、あれは今じゃ見れないんですね。
見れないですね。
あんな面白いのに。もったいない。
まあ、あれなんですよ、ちょ完成させてないですよね実
は。あれ完成してないんですか。
仮にやったやつでちょっと完成させてないから、もうちょっと、
あれ完成されてないんですね。
音とかちゃんとやってなくて、
いや
もうちょっと、
もうすげえ、
手を入れないと人にはちょっと見せられない。
あ、そうなんですね。
まあ、あとその自分は成功したとは思ってないので、デラックスが
僕はめっちゃ面白かったですけど、
まあまあ、
もったいないですね。
マニアックな怖すぎを見てるとっていうのはあるかもしれないですけどね。
超暴力人間は、これはどういう企画で考えたんですか。
それはだから、さっき言ってたあの流れですね。その宇野くんのテスト作品を作りた、暴力的な役柄をやる上でのテスト作品を作りたいなって。
あ、じゃあ自主映画ですね。
もちろん自主映画です。あとはその年映画を撮ってなかった、撮影ができなかった、あの大きい作品をポシャったみたいなのがあって、うん、もうちょっともうなんか撮らないとやってらんねえなって、
エネルギーをそっちに
思って、それで、作った作品ですね。あとはあれなんですよ、罰当たり暴力人間を、
はい、
シネマスコーレでイベント上映するっていうのがあって、
はい、
1回だけの上映なんですけど、
はい、
でなんかもう発売はされてたのかな、もしかしたら。
なるほど。
でなんかプラスの
おまけをつけると、
うん、プラスの要素が欲しいなと思って、それでさ上映される3日前ぐらいに確か撮影して、
3日前
に撮影して、で急いで編集して、
すごいな、
で当日完成させて持ってったんですよね。
あ、すいません、あれはもう、じゃあ脚本はもっと前にできてたんですよね。
脚本はちょっと前にはできてて、
めちゃくちゃ面白いんですよね。
なんかまあみんなが、まあ、スケジュール的にやっぱちょっとタイミングがそこしかなくて、でまあ短編だったらまあ編集できるんじゃないかなと思って、まあこれもでも超暴力人間も実は全編ワンカットでやろうとしてたんですけど、
そう、いや僕ワンカットだと思ったんですけど違う、
ね、違います、めちゃくちゃ終わってます。 あの前半はワンカットなんですけど、はい、山登り始めるところからカット割って、は
い、そうですね、うん、
で、途中はちょいちょいカット割ってでやってて、実は撮影の時はワンカットでやってるんですけど、全部ワンコット撮ってるんですけど、やっぱりちょっと冗長になる瞬間があって、はいはいはいはい、ちょっと
あ、じゃあ間をつまんでるんですね。
ね、20分なんで20分ちょっとの現場だと、まあ、なかなかそれを何テイクもできない、3テイクぐらいだったかな、もうそれで限界だったので、一応それで違うテイクもちょっと使ったかもしれないですね。もしかしたら使わなかったかな、使ったかな、ちょっとは使ったかもしれない。あれ 声とかは違うテイク使いました、
ね、あ、そうなんです、
ね、絵は確か同じだったかな、はい、
あれでも出てる人がね、白井さん以外で5人ぐらいいらっしゃいますもんね。
そうですね、はい、
結構大変な撮影ですよね。あれ山ってどこ行ったんですか。
あれ奥多摩の方ですね。
へ、はい、じゃあ車でわざわざ行って、
車で行きました。
晴れててよかったですね、本当に。
そうですね、
あれ雨だったら、
20万ぐらいだったかな。
あ、やっぱりそんなにかかるんですね、やっぱりあれ、うん、なるほどね。
まあ、一応ベーカムにもしたんで、そのお金も含めて20万ぐらいかかりました。
あれスコップの偽物は作ったんですか。
あれは作ってもらいましたね。
あれ誰に作ってもらったんですか。
あれはなんか知り合いの知り合いみたいな感じで作ってもらって、はい、でも一回なんかそのリハーサルの時にぶん回したらすぐ壊れちゃって、その、はい、アクションに耐えれるあのものじゃなかったんですよね、最初作ってもらったやつが。で自分はまあ一応あれなんですよ、情報を俺の後輩の福島っていうのからこうまた聞きみたいな感じで、はい、その作る人に言ってて、直接情報を与えてなくて。
あ、なるほど。
で本も読んでないんですよ。だからこれをめちゃくちゃぶん回すんだっていうのがどうもなんか理解できてなくて、それで結局2回ぐらい結局作り直してもらって、で実際もう人にも当たるからっていう、当ててはないですけど実際当たる可能性があるので、それにも耐えうるものをちょっと作ってもらわないといけないっていう話をして、で最終的にウレタンでちょっと固めのやつを作ってもらえた、
ね、じゃあ3回ぐらい修正したんですね。修正しました、スコップだけで、
はい、
うわすごいな。
だってもう途中で壊れたらもう撮影できないんですか。
そっか、そうですね、
もう絶対壊れないやつ作ってもらわないといけないんで、っていうのを作ってもらいました。
恋暮れの時に持ってきたスコップですか、あれ。
恋暮れの時に持ってきた、あのさ、練習のリハの時に持ってきたスコップですね。はい、そうです、そうです。もうあのウレタンがちょっと縮んじゃってます
から、ね。確かに、確かにそうでしたね。
恋暮れはもうね、また作り直しましたけど。あ、途中であれも壊れましたけどね、やっぱね。
壊れましたっけ。
そうです、壊れました、最後。
え、あれ、すいません。ああいうその武器で殴る時に一瞬カメラが動きますよね。
はい。
あれはどうやってあれゆっくり撮影して、
いやいや、あれはノーマルスピードです、ほぼ。
へえ。じゃあかすってるんですか、あれは。実際には、
実際にはだから、いやいや、人物とこうあの重ねてアクションしてるだけですよ、普通のアクションと同じように。あ、人物と重ねてあの当たってるように見せてるだけで、
実際に当ててないんです、ね、
当ててないです、当ててない
です、偽物でも。
あ、当ててないです。でカメラをそのなんですかね、スコップの動きに合わせてブンって振るとより勢いが増して見えるんで。
ああ、なるほど。
それはもう完全に俺が芝居の呼吸に合わせてカメラを振ってるっていうだけです。
あ、それで音入れたら殴ってるように見える。
そうです、そうです。
ああ、なるほど、なるほど。へえ。
ちなみにあのゴンって音は俺の頭に、
え、
あのゴンってしたりとか。
え、本物のスコップですか。
スコップ、そうそうそうそ
う。うわ、
なんか いくつか組み合わせて作りましたけど。
自分の頭、
自分の、だって人の頭でコンテするわけにいかないから。
体張ってますね。そっかそっか。いやー、超ボロク人間もね、ものすごい面白いなと。那須さんでしたっけ、
はい、ライターの、映画ライターの那須さんが、は
い、すごい可愛いんですけど、
ヒロインで出演してますね、はいはい、
演技。那須さんって演技経験あるんですか。
なんかビタール、あの塚本さんの
ビタール
に、なんかちょっと踊る役で出てたって、ちょっとビタールまだ見てないんですけど、っていうのはやってたみたいですけどね。
すごい、ね、可愛らしいですよね、那須さん。なるほど。なるほど、面白いですね。
あ、ちなみにその超暴力人間のスコップは殺人ワークショップでそのまま使ってます。
あー、最後大活躍する。
はい。
あー、なるほど。あー、なるほどね、歴史があるんですね、あの、
はい。
で、あ、その超暴力人間デラックスなんですけど、
はい、
あれはそっか、でもまあ見てる人あんまりいないですよね。見てる人あんまりいない、
ね、そうですね、もう2回ぐらいしか上映してない
と思
います
。そっかそっか、じゃあ超レアですね、いやそれ見てない方にちょっと、まあ、自慢になっちゃうかもしれないですけど、超面白いですね。超暴力人間デラックス、
まあ、その後が描かれてるんですよね、くっついて。 そうなんですよね、その後がその怖すぎの工藤と田代がちょっと出てきて、
いやそうなんですよ、もうですね、超暴力人間デラックスではですね、なんかノコギリっぽいのを出してくるんですよね。
そうですね。
江野翔平さんが、
はいはい、武器として。
で、あれを工藤の首に筋に当てるシーンがあるんですけど、はい、そこがめちゃくちゃもう緊張感あって怖いんですよ。で、あの工藤と江野翔平がガチで、ちょっとまあやドンパチになりそうななりかけの映像っていうのがものすごいもう緊張感あって、ファンとしてはもうたまらない映像で、で特にもう本当江野翔平さんと工藤さんが。演技がもう結構演技合戦になってて、
そうですね、
いやあれすごい面白かったんですよ。しかも6畳一間っぽいところで、
当時の私の家ですね、はい、
あれあそこですか、
はい、
あれあそこか、そっか、すごい、いや本当思ったんですけど、白井さんって本当にこういう一つの部屋でなんでこんな面白い映画作れるんだろうってちょっともう尊敬しちゃって、
キャラクターですね。でもそれ
はもうあれはもう僕だから超ブログ人間デラックス見て、わあこんな本当普通の部屋でこんな面白い映像撮れるんだ、本当すげえなと思ったんですよね。なるほど。
あれでその先、あの先もし作品を、
はい、
この後俺たちで作品を作るぞみたいなね流れになるんですよね、あの超暴力人間デラックスは。
そっか、江野さんのドキュメンタリー
撮る、そうお前を撮らせろよって工藤が言って、はい、で撮るって流れになるんですけど、実はそこのでイメージしてるやつって、
はい、
あの超暴力人間をプロトタイプとしてその作ろうとしたワールドイズマインっぽい、はい、内容のことをなんとなくイメージして、まあ、そのうちやれたらいいなと
思って、それはいいですね。
結局実現はしてないんですけど、なんかそれをイメージしながらあの話は作りましたね。
なるほど。じゃあもう本当にまさにもうありふれた事件の上の翔平さん版みたいな感じ、
ね、まあそうですね、ありふれた事件的なやつをこの後長編版としてなんかやれたらいいですねみたいな話を
して、楽しみですねそれ、うん、そっか、ありがとうございます。でそうだ、江野翔平さんってその武器が結構コロコロ変わるっていうか、
はい、
スコップとノコギリとナイフとハンマーだ、まあ、やっぱり毎回変えようと思ってるんですか。なんか
まあ別にその固定した武器があるって思ってるわけじゃないんで、まあその時その時で考えてる感じですけど、まあ例えばそのデラックスの中ではこう小さいねノコギリみたいなやつを持ってるんですけど、要はあの部屋の中でスコップ振り回せないんで壊れちゃうんで、
なるほど、そうです、
部屋壊れちゃう、
確かにそうです。で、あれもちゃんと刃を削ってあるんですよね。
そうですね、はい。
なんか白井さんでも本当一体 何個の小道具で刃を削ってきたんだろうと思って、小池くんの時もなんか削ってらっしゃいましたよね、ナイフ、包丁、
そうですね、包丁ですね、はい、
いや本当に大変だなと思って、
まあ、超悪人もスコップ案も最初はあったんですけど、やっぱり部屋の中入っちゃうんで、部屋の中入ってスコップはやっぱ無理だなっていう、
なるほど、
動けないんで、でハンマーにしたんです
よ。あのハンマーもねちょっと怖いんですよね、でかくて。ありがとうございます。すいません、じゃあちょっと急ぎで、次殺人ワークショップ行っていいですか。
はい、
すいません、これ演舞ゼミナールのワークショップですよね。
はい、はい、そうですね。
これあれですか、よく言われてるカメ止めの予算で作ったです。
カメ止めの予算では作ってないです。全然これは違う、
あ違うんですか、
違う枠ですね。これはカメ止めのやってるのは今泉くんとかもやってた、
はい、
要は映画を作るのでそれ用にオーディションをしますと、でオーディションで選ばれた人に、ワークショップをして映画を作りますっていう枠なんです。
違うんですね。
そうです、そうです。でそれはもう何百万かあるんです。
300万、
はい、はい、
って言われてましたね。
それって公になってるん
ですか。公です。もう髪留めは300万って有名な話、は
い、全然そんな予算じゃないです。全然100万もないです。そうですね、
うわきつい。
でこれは要は私が映像俳優コースっていうクラスを持ってこの殺人ワークショップの中に出てきてる、
はい、
若者たちなんですけど、はい、まあ、その人たちで卒業制作作品みたいなのを、一応 自分が監督、私が監督して作るっていうので、はい、まあそういう、まあ、数十万ですね、はい、数十万を与えられるのでそれでやってくださいっていう風になってて、で内容はまあお任せなんですよほぼ。でただ、まあ、自分としてはまあ、で それまでに作られてきたやつは大体短編中編なんですよね、
はい、
で自分はなんかこれをもうせっかくの機会だから傑作を作って、はい、で劇場公開もしたいなっていう狙いが最初からあったんです
よ、はいはいはい、
ででまあそれでまあとはいえ70分なんですけど、これ確か75分なんですけど、まあまあ一応ちょっと長編っていうことで、作って、まあ少ない予算ながらでやれることをいろいろ考えて、
すごいな。
で、まあ、俳優ワークショップの子たちだけだとどうしても慣れ合いがあるので、
はいはい、
それでその外部の役者さん入れて宇野くんにも入ってもらって、で、まあ、作品を作ったっていう感じですね。
いや、はい、なるほど。ちょっと予算聞いてびっくりしたんですけど、
いや、ちょっと
すごいですね。
ちょっとオーバーした分はちょっとプロデューサーとして関わってもらった田坂さんと私とで折半して、でも数万円ですけどね。
これでも劇場公開して DVD も発売して元は取れたんじゃないですか。
元は取れたと思います。あ、もちろんオーバーした分は取れたと思うし、演舞ゼミは全然もう儲かってると思います。本来はその、要は演舞ゼミ の,
中でしか見れない、
いや、上映イベントみたいなの、お客さんも呼んで上映イベントみたいなやつを新宿の何でしたっけ、だいたいケーズシネマとかでだいたいやって、で生徒を見に来るしお客さんも入っていいみたいなやつで、そういう卒業制作の作品をいろいろ上映するんですよね。
なるほど。
そういうのをやってて、それで上映しておしまいみたいな作品なんです本当は、企画としては。でそれをそこで上映して、でちょっとそれだけで終わりたくないなと思って、いろいろこうちょっと演舞ゼミの人にも相談したりして、でちょっと公開するっていう形になってますね。
でもこれ出演してるその若い方たちっていうか、
はい、
4、5人しかいないですよね。
そうですね、5人かな。
ってことは5人を白石さんは演技指導してたっていうか。
そうです。
へえ、
5人、あ、6人か、6、あ、違う、1、2、3、4、5、6、7人です。
あ、そんないるん
ですか。7人
です。全員出てますだっけ。
出てます。へえ、
はい、じゃあ全員に出してあげたってい
うか。全員出しました。一応なんか全員出さなくても別にいいですよと言われてるんですけど、まあそういう、まあだからその彼女彼らがそのさ、なんていうのかな、その後役者としてやっていくかどうかはまあ未知数っていうか、まあどちらかというと可能性は低いじゃないですか。
はい、
けどそのまあだとしてもなんかいい作品に関わった、うんうんうん、なんか別にどっかにちょこっと出て演舞ゼミの上映だけで終わっていくような作品じゃなくて、まあいわば傑作に関わって、はい、でかつそれがその作品として公のメディア DVD とかで残って、まあ後でも見れることができるし、で第三者も多くの人が見ることができるっていう風にすることが彼ら彼女らにとっていいことなんじゃないかなという風に思って、であとはそのまあ、宇野くんみたいな役者さんと接触して一緒に芝居をするっていうことも、
すごい経験ですよね。すご
くいいことなんじゃないかっていうふうに思ってこれを作ったんですよね。
なるほど。
だから別に役者やらなくても一応思い出としてその彼ら彼女らがそのまあ演舞ゼミにお金はある程度払ってるわけですから、そのお金を払っただけの、まあでも演舞ゼミはすごい安いんですよ。そういうお金は他のところよりすごい安いんですけど、まあ、それお金払っただけの価値をちゃんと作品として残してあげたいなっていう気持ちがあって、まあ、作ったんですよね。
いや、もう本当めちゃくちゃ面白いんですよね、殺人ワークショップ。もう本当僕もこれも本当、最初から中盤までずっとその一室で、
そうですね、演舞ゼミの
演舞ゼミの一室で話が進むんですけどはい、はい、いや、まあ本当もうこういうただの変、まあ変秘っていうかもう普通の部屋で、
はい、
ここまで面白い内容の映像が撮れるんだ、ほんとすごいなーって見てて思うんですよね、もう本当に。
あれ、だから、ちょっと、撮影を岩永さんにやってもらってるので、
はい、
岩永博
さん、はい、
まあ、今泉さん。映画とかすごいやってる人なんですけど、はい、やっぱり、岩永さんの力で、あそこの空間が持ってるっていうのはすごいあると思いますね。
いや、本当面白いんですよ、あの空間がね。特にあの、耳切るところあるじゃないですか。
はい
はい、あれがもう笑えるんですよ。ちょっとカツシンっぽいんですよね。
あれは完全に座頭市
っぽい。座頭市っぽくて。
座頭市、あの、89年でしたっけね。あの、はい、その座頭市で、最後の座頭市で、あの、座頭市が鼻をこうね、人の鼻をバッと切って、その鼻が柱にペタって当たって、ズルズルズルって落ちていくんですよ。で、まぁ、ちょっとそこまではやれないけど、耳切るぐらいだったら、耳切って床にベトってつくぐらいだったら、まあいけるなと思ってちょっとやったんですよ、
ね。あれも本当面白かったですね。あの、宇野さんが寝て、江野翔平さんが寝てるのか寝てないのかっていうのも、もう笑えるし。本当ね、もう、
ちょっとどうなのって、
ね、そうなんですよ。笑えるんですよ、ね。
直前まではコント的じゃないですか。
そうなんですよ。
でも、ことが起きたらもう惨劇、
ね、そうなんですよ。もう怖いんですよ。あれが
笑その落差がやっぱり。
でも、いや、もう本当、江野翔平さん演じる宇野さんがもう、ちゃんと分かってるんですよね、そのあたりが。もう、笑えるところと笑えないっていうか、もう、そのシリアスと。
それをでも、だからやっぱり、宇野くんはちゃんとその、なんていうんですかね。ここ笑いどころだからなんかうへへみたいな感じでやるんじゃなくて全てを真剣に演じるからこそちょっとそのちゃんとユーモアが映画的なユーモアが醸し出されるっていうのは本当あると思います、
ね、いやもう
だってこれ作った人たちとか本当に 俺すらそうですけどあのなんですかねまあ殺人行為をじゃあみんなでやろうっていう感じで外に出てであの一人の生徒がそのまあ、いじめっ子のところに入っていって復讐しようとしたけど、はいまあ、うまくいかなくてでそこにあのあ殺されるっていうところに仲間がこうあの刃物持って入ってくる
じゃないですか、
そうですね、女の子が2人、はい、でそこでえってなるじゃないですか、はい、あのいじめした人たちが、はい、であの瞬間ってめっちゃ笑えるんですけど、はい、あの作ってる人たちみんなあの笑えるつもりで作ってないですからね、
あ
超真剣で
真剣に
俺もすごい真剣
になってて
あそこが笑えるシーンになるとすら思って
ない、あなるほどなるほど、
だそれぐらい真面目に作るからこそあの、ま、笑えるんですよね、
あなるほどね
だ全然笑わそうと思ってない、ただ
いやそっか
真剣になればなるほどキャラ人間が真剣になればなるほどやっぱおかしみは出てくるもんなんで、そのおかしみがうまい具合にあそこはちょっと出たんですよね、
ああもうでも僕も江野翔平さん出てくるところも全部ちょっと笑えるもう本当にわおいやもうねもうけ本当稀有な存在なんですよ、江野翔平さんっていう俺俳優さんが、
そうなんですよ、ね、そうなんですよ、
笑えるし怖いしっていうのがもう完全に裏表同一になってて、もうそれがオカルトからをずっと感じていることなんですけど、
はい、
それをもう白石さんがうまいことこの料理して江野翔平っていうキャラクターにして、なかなかいないんですよね、これを演じれる人が、
宇野くんのバランス、芝居のバランス、あのうまくいった時の本当に宇野くんの芝居のバランスって本当にいないんですよ、あのバランスは本当に宇野くん
だけなんですよ、本当そうですよね、本当そうなんだよな、すごいんだよな、もう
どこかに人間の温かみっつうか、
はい、
あの愛嬌があるんですよね、
はいはいはい、
あの恐ろしい役をやって、
はい、
それってなかなか出せない、
まあ、
昭和の役者さんに近い雰囲気っていうか、あの菅原文太がどんなに仁義なき戦いで、
ね、なるほど
恐ろしいことをやっても
愛嬌があるというか、
やっぱりどこかに愛嬌を感じさせるじゃない
ですか、そうですね、
だから それってすごい、
それはもう
あの魅力だと思うんですよ、
勝新さんもそうですよね、勝新さんもそうですよね、
まあ勝新はでも怖い時本当に怖い瞬間はあるとは思うんですけ ど、まあ、演じてたキャラクターはね愛嬌があると思うけど、
で松田優作さんもそうですよね、
そうですね、
笑えますよね、笑えるのと怖いのと
どこかにちょっと余裕があるんですよね、
そう少しね、そうなんですよ、
ね、まあブラックレインだけちょっと違うん
です
けど、
まあそうですね、そうですね、いやそうなんですよね、すいません、これは脚本どのぐらいかかったんですか、
脚本は
当て書きですか、やっぱり
当て書きなんですけど、すごいギリギリまで俺は迷っちゃって、はい、俺現場まで脚本書けてなかった、
え
実はプロットみたいなやつをみんなにも渡してて、一応セリフもある程度書いてあるやつで、はい、で現場で結局当日とか前日とかに俺渡してた気がします、
ね、大変ですね、えじゃあもう現場でみんな覚えるって感じですか、
そうですね、とか前日のそのもらったやつ、
そっかすごいな、そうですね、
あそうだ、まあこれコメンタリーがね DVD 見ると入ってるんですけど、
あコメンタリー入ってるんですね、
クライマックスの廃墟あるじゃないですか、
はい、
あれが本当は廃墟じゃなくて、
はい、
山で撮る予定だったんです、
はい、
あの奥多摩の方の、
はい、
でロケハンもしてここでこう撮ろうって決めてたんですけど、 もうあの撮影している時にその日がもう確実に雨になるということが分かって、
はいはい、
で雨の中で撮れる内容じゃないんでそのどうしましょうっていうのを、まあ、ちょっとあの怖すぎのプロデューサーでもある田坂さん関わってもらったんで田坂さんと話してでここはもうどっかの廃墟屋根のある廃墟で撮るしかないんじゃないかっていう話をして廃墟リサーチして、
はい、
で、某都内にあった廃墟でここはちょっと物件としてもすごく魅力的だしいいですねっていう話をして実はこの最後あのこの廃墟のシーンの、前の日が殺球でちょうど、
はい、
で殺球の日に田中さんとロケハンしに行ったんですよ。であここだったらこれで撮れますねみたいなの、まあ、そこでちょっと撮り方いろいろ考えてあのここでこういうのをやってこういうのをやってっていうのを全部考えてで翌日
うわ
あのそこにみんな連れてって撮影したんですよね。
でもあの廃墟最高ですよね。
あの廃墟結果的に最高だったんですよ、
また
それも。
じゃああの雨も全部偶然で。
偶然です。
あの江野さんが下に倒れてるのも雨が降ってますけど、
はい、
あの宇野さんが倒れ江野さんが倒れてるところすごい印象的なんですよね。で消えるっていうのも、
はいはいはい、
なんかすごいですね。なんか偶然の産物が多いですね。なんか
そうですね。そこがだから本当に映画の神が味方してくれたな
っていう
瞬間をすごい感じます。
本当そうですね。なるほど。であとですね、僕ちょっとあのこの映画ですごい大好きなシーンがあって、細川さんがですね、
はい、
死ぬところなんですけど、
はいはい、最後のシーンですね。
はい、あの細川さんの死に方がもう何度見ても大好きでかっこいいんですよね。
細川くんの作品全部は見てないですけど、ベストアクトじゃないかなっていうぐらいいい芝居してます
ね。いや、あれ本当に痛そうなんですよね。だって最後ちょっと過呼吸になって死ぬんですけど、いや、もう本当、うまいんですよね、あれ。すごい。あ
となん
か、
ちょっとセクシーなんですよね。
そうですね。あの、白ワイシャツといい。
あの芝居のこう、ちょっと、なんか、ちょっと情けないけど、ちょっと、母性をくすぐるようなところといい、なんかやっぱり あそこ見てセクシーだって言ってる女の人結構
います。あ、本当ですか。
はい、
ファンが増えたんじゃないですかね。
じゃないですかね。
いや、
いけないことやってんじゃないですかね。
いや、ちょっとそれはどうか分かんないですけど、いや本当僕はあの細川さんの死に方マジでかっこいいですね。ちょっといろんなもう本当古今当然の映画見てきた中でもあの死に方は本当うまいっていうかびっくりしましたね。
それは嬉しいですね、
本当に、はい。いや本当見てない人、まあ、全部ネタバレしちゃいましたけど、
はい、あとこのやっぱり宇野くん主人公みたいなことにしながら、
はい、
主役みたいなことにしながら実はこ あの木内さんっていうあの演舞ゼミの生徒の女の子が演じた役が、
はい、
あのまあ、実際木内明子っていう名前なんですけど、
はい、
明子っていうキャラクターが、はい、まあ、本物の主人公というか、
あ、
実際の主人公というかそういう感じでこう描いてるんですけど、まあ、あの彼女もなんかいい存在感を、ね、
そうですね、
出してくれたなっていう、なんかこうちょっとあの本人には失礼かもしれないですけど、なかなかこう発光そうな幸うつそうな感じというか、でこうなんかいじけちゃうような感じというか、そういうのがあのすごく雰囲気があって良かったと思いますけどね。なんか、
うん、あのこれちなみに今もう俳優さん続かれてるんですか、全員
続けてる人はいないじゃないかな。
そうなんですね。
あ、でもなんか、うん、ちょっと活動してる人はいると思います。で、茂田君っていう人が出てくるん
ですけど、どの役ですか。
終盤の捕まえられちゃってる彼氏、元彼の役の廃墟に連れてこられてる。
あ、はい、
はいはい、彼はもしかしたらまだどっか所属してるかもしれないですね。
いや、ちょっとですね、
あとはちょっと残念ながら存じ上げないです。
あ、なるほど、はい、これあの劇場公開しましたアップリンクでしたっけ。
あ、東京はそうですね、アップリンクで劇場公開しました、はい。
これ
でどっか何箇所かはちょっと、あと名古屋もシネマスコーレでちょっとやって、でもうちょっとなんか南の方でやってっていうのはありましたね、はい。
これでも評判良かったんじゃないですか。僕
評判はまあそうですね、悪くなかったとは、ね、
改めて見て、これも白石さんの中でも本当におしすげえ面白いと。
これもだから相当本当に自分もギリギリな感じで、まあ、本がねできなかったのが出演者の皆さんにはちょっと申し訳なかったんですけど、すごいこうまあ制約が お金以外は制約がないじゃないわけじゃないですか、
はい、
そのプロデューサー
自由にやれる、
そうそうそう、自由にやれるものなんで、はい、つまり責任が全て自分にあるんですよね。
なるほど。
だからそれってやっぱり縛りがある方がいろいろ作りやすいんですけど、もう自由にやってくれって言われて、でじゃあもう絶対面白いもの作らないと、それって全部自分の責任なんで、もうすごい追い込まれて、多分出演者よりも俺追い込まれてたんじゃないかなっていうぐらい追い込まれて作った記憶があるんで、本当にもうこれやった後も二度と演舞ゼミの講師は、そうですね、こういう制作するっていうやつの講師はちょっとやりたい、まあ、あっちだったらまだね、その作りますっていう限定のやつだったらまあまだいいんですけど、はい、映像俳優コースの講師はもう二度とやりたくないなって思ったぐらい、もうこれっきりでって思ったぐらい、本当にもう俺はもう使い切りました。
いやーちょっとすごい貴重な話たくさん聞けて本当にありがとうございます本当に、うん、いやありがとうございます。そうですね、ちょっとお聞きしたかったのはこのぐらいですかね僕は。いや本当にとにかく僕江野翔平さんというキャラクターが大好きなんで、今後も何かぜひ作っていただきたいなって。
そうですね、もしかしたら前もちょっと言ったかもしれないですけど、恋のクレイジーロードの長編版っていうのを考えてて、
はいはい、
それでまた女装の江野翔平っていうのが大活躍する可能性が、
女装はじゃあ生かしで、
はい、そうですね、はいはい、
あれ相当強烈ですけどね、はい、
もっと強烈、
もっと強烈、
そしてもっと感動的に、なネタをちょっと考えてるんです
けど、ね、いや楽しみですね、はい、じゃあ本当もう本当白石さんが生み出したこのジョーカーというか、その江野翔平さんっていうキャラクターはですね、もう今後もそのスクリーンの中で生きていくっていうことで、
そうですね、はい、はい、
死なないですもんね、江野翔平さんは本当に。
そうですね、スクリーンの中では生き続けます。
いや、はい、本当にちょっと楽しみですね。ありがとうございます。
いっす、
それでですね、次はですね、次回は、今ネットフリックスで、不能犯が、
はいはいはい、
配信開始ということで、はい、次回はですね、不能犯のことを聞きたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、すいません。ちょっと長丁場になってしまいました。すいません。1時間半も喋ってしまいました。ありがとうございます。はい、それではですね、今日は宇野翔平さん祭りということで、白石浩二監督にお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼します。